小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
明けましておめでとうございます。小坂雄二です。
おめでとうございます。三太悟です。2022年1月13日の番組であり、2022年最初の番組でございます。
はい、
はい、
ついに2022年となりましたと、
はい、始まりまして13日ということなので、もう皆様本格的に2022年を始めてらっしゃるとは思うんですけれども。
そうですね。
はい、今回も毎年恒例の2022年を小坂さんに、まあ、こう漢字一文字で、
はい、
予知していただくというか、はい、表していただく、その一文字は今回も決まってますでしょうか。
決まってます。
はい、ではお願いいたします。
はい、
さあ、昨年最後の番組で小坂さんは忍ぶ、2021年を振り返っては忍ぶを選んでいただきましたけれども、2022年はどのような感じ選ばれますか。
はい、2022年はズバリ新ですね。
新、
新しい。
はい、
はい、新しい、新た、
新た、
ズバリですね。
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 はい、
はい、
あの僕の中のちょっと失礼な気持ちではない部分でのツッコミが、そりゃそうやないかって
新年だし、
新年だし、
はい、
言っているんですけれども、でもあえて選ばれたからにはもちろん。
そうですね、はい、これはねとても重要なことでして、
はい、
あの新しい世界がやってきたと、
うん、
いうことなんですよ。ですから新年っていうのはもちろんあるんだけど、
はい、
あの世の中新しくなりましたと、
うん、
でこのことを非常に私は今年は意識して動かなければならない年だと思うんですね、うん、特にビジネスをやられてる方、
はい、
で、以前からねずっとこの番組をお聞きいただいてる方はご記憶かと思うんですけど、私は何度かですね、特に20年21年コロナ禍になりまして、うん、この未来が前倒しされたっていう話をすごくしてるじゃないですか、うんうん、でこれはコロナによって加速したと。本当はもしかしたら5年後とか10年後とかに訪れるような新しい社会っていうのが前倒しされたよっていう、はい、まあ、話がまずありましたね、
はい、
それから、昨年のですね2月に出版させていただいた顧客消滅時代のマーケティングって本があるんですが、
う
んうん、
はい、
あの本は基本的にウィズコロナの、様々を語りつつ、
はい、
その先のマーケティングとはどういうものかって本ですから、うんうん、当然アフターコロナということを語ってるわけなんですけども、はい、そのアフターコロナっていつ来るのかってことになりますが、うん、もう来ましたと、
うん、
いうことなんですよ、
うん、
この認識がとても大事で、
はい、
まだ全然収まってない感あるんですけど、世の中全体的に、はい、うんうん、でも何が新しい社会なのかというと、人々の意識や価値観や生活様式なんですね、
うんうん、
でこれが新しくなってしまったなっていう印象を私は持ってるんですね、
う
ん、
そうですね。確実にその2年前のやっぱ春頃から、うん、そして昨年にかけてっていうところで、もうあまりにも大きく変わってきていますもんね。
そうなんですよ、うん、でこの番組でも少し前にですね、あのそれと近いお話をしたよ、
はい、
覚えてるんですけれども、まあ、ここを非常に意識しておく、
はい、
今年は意識しても新しい社会になったんだと、
うん、
で以前のものは帰ってこないんだと、
うん、
ですからこのままコロナがどうなろうが、すでにアフターコロナの社会ですよというね、
うん、
で生活様式も変わりましたと。でそうなってくると、そしてそこにこれも変わらずですけども、デジタルの波がずっと来てますよね。でそうすると、例えば自分たちの仕事とか業種とか業界において、どんな変化がこの新しい生活様式、新しい価値観の社会において起きてくるだろうか、もうすでに起きてるだろうか、どういう例えばその売り上げはなくなっていくだろうか、
うんうん、
どういう仕事はなくなっていくだろうかっていうものの渦の中で今年なんですよ、
はい、
だからこれ非常に大事なことで、
はい、
そして今日改めてもう一つこれに加えて申し上げたいことは、世の中が新しくなったということはビジネスも新しくなりますよね。でこれはもう私が長く主催しておりますワクワク系マーケティング実践会のさまざまな業種の現場でも非常に新しい動きになっているんですね、
うんうんうん、
と同時にその新しい社会に向けて新しい動きを具体的にビジネス現場で取っていくために何が不可欠かというと学びなんですね、
うんうん、
そしてその学び方も新しくなってる、
はい、
だから新しい学び、
うん、
新しい学びっていうのを今年は非常に意識してもらいたい。
ただ新しく学ぼうと思ってもその手段がどうしても人はちょっと教科書を求めてしまうというか、
そうですね、
はい、ツールを求めてしまうというところもあるとは思うんですけれども、
そういう意味ではね、はい、それは今宮田さんとても素晴らしいツッコミで、実は昨年の、終わり頃にですね、
はい、
結構その人材開発とか能力開発系の、いろんな会合に私出席したり、うんうん、それから今私ども主催している実践会でものすごく人が育つので、うんうん、この実践会でどうして人が育つのかっていう研究をですね、
はい、
慶応義塾大学の教授たちがやってくださっていて、
ははは
でそれのミーティングがあって、途中の研究経過の報告をいただきつつ次の研究ステップに入っていく議論をやってたりしたので、すごくね年末はね、
はい、
その学びの世界の話に私どっぷり使ってたんですよ、
うんうんうん、
でその中で非常に印象深いのはその学びが変わっていく、でその中でとっても重要なポイントは教科書的な学びをしない、答えを探そうとしない
しない
という学び方になっていくんですよ。
はい、
でそれはもう実はなってたんだけど、はい、うん、やっぱりこれもコロナの前はなんとなく今まで通り の, 本当は社会もね繰り返し言うですけれども激変していってて未来に向かってたので、本当はもう私ずいぶん前から警鐘を鳴らしていることなんだけども、いやいやそういう学び方ではもうこれからの社会で通用していかなくなりますよとか、企業さんにしてもそういう研修では全くこれからの世界で通用する人材が育ちませんよってことはまあ言ってたんだけど、
うんうん、
まあまあ変わらなかったんですよ、
うんうん、
だけど世の中の方が先に新しくなりましたので、
はい、
これはね今まで通りのやり方で学びたいんだよって言ったって世の中は変わりましたと、
うん、
いうことなので、あなたも変わらないとってことにやっぱなっていて、これは最近よく改めて会員さんに言うところなんですね、
はい、
でその今話戻りますけども、はい、これ私が今お伝えしていることってのは私はこう思うっていうことなんだけど、このことはいろんなこの国際的なカンファレンスで学びとか成長とか人材開発能力開発について議論されている研究されているところでももう幾度に今出てきていて、
うんうんうん、
そして慶応大学の先生たちともすごくその点がポイントだねっていう、
うん
う
ん、
でもともと正解のない社会に入ってるんですね、
はい、
我々、
うん、
でまあたとえ今日正解だったとしても明日は正解じゃなくなる可能性が高いような社会に生きているので、ここで正解があるだろうと、
うん、
で正解を誰かが教えてくれるんじゃないか、それが学べる場所はどこかという探し方自体がダメなんですよ。
うん、
でそのことはかなり辛辣にね海外のカンファレンスなんかでは出ていて、
はい、
なんか正解を探すような思考を続けていくと今のこの時代にあったその自分の正解を作れるというかね、
うんうん、
見出せる、
うん、
そういう脳が退化するというね、
うん、
ことまで主張されてる先生もおられてですね、
うん、
だからこれはね非常に大事なことなんですよね。でじゃあ今ちょっとちらっと言ったことですけども、正解を求める、教えてどこで教えてもらえるんだろうという正解の探し方をするんではなくて、自分たちで正解を見出していける力をつけるためにはこれはやっぱり学び方が変わるね、
うんうん、
そのためのこう考える材料とか道具とか、まあ、我々の会も力入れてますけども、それからやっぱりその結果を出しているものの、まあ、よく私がここでも言う事例の大量のインプットとかもいろいろと学び方が変わってくる。その国際的なカンファレンスでも例えばこれは鍵だねってよく出てたのはマスターとのコンタクトみたいなね、
うんうん、
でそれは正解を知っている人になんか手ほどきを受けるって意味ではなくて、はい、自分よりちょっと先を走ってて、うん、結果を出してる人と接点を持つみたいな意味なんですよ。でそれは割と組織論の中で出てたんだけど、
うんうん、
でもそれは私どもの会のようないわゆるその 一つの組織会社っていうことではなく、いろんな人たちが集まってる場所でも一緒で、まあ、最近ですから私は改めてこう先輩っていう言葉英語にないらしく、
確かに
そうなんですよ、はい、それで尖閣っていうね、もうちょっとこう、うんうん、割とこう英語的にもありそうな言葉、うん、日本語最近よく使うんですけども、やっぱりその尖閣との接点ってすごく大事で、うんうん、でその人たちから答えをもらうんじゃなくて、だいたい向こうも答え知らないし、はい、うん、答えをもらうんじゃなくて体験談を聞かせてもらうとか、うんうん、その人は今どういうふうに考えてるのかとかね、だからそのある結果が出たとすると、それどうやったら同じ結果出ますかじゃなくて、うんうん、これを結果を出すためにあなたはどう考えたんですかみたいなね、うんうんうん、こういうところで、その考えたことやだからこれをやってみたとか、その間こんな苦労があったとかいう全体を体験談として聞かせてもらうとか、
うんうん
うん、こういうことが非常に大事になってくるね。
うーん、
そういう情報があるいは知恵があるいはそういう人がいっぱいいるようなところにアクセスしていかないといけないわけですよ、
うんうんうん、
でこの学び方の変化はね、もう今学習研究の世界ではちょっと熱いですね、
うんうん、
でこれはまたオンライン化していく DX、 学びが DX、
はい、
学びの DX が今来てるので、あの世界にも、そうすると今言ったようにその体験談を、ね、アクセスするって言っても、これリアルの世界だったらいちいち会いに行かなきゃいけないとかね、うんうんうん、あるけど、そういうことがかなり自由度が高いじゃないですか、
うんうん、
でそこそういうあのオンライン社会というかね、 DX の中で効率よく必要な学びを取っていくっていう。
なるほど。で今やっぱり聞いてて思ったんですけれども、学ばせ方というところにも非常に、
その通りです、その通りです、
つながりますよね。
その通りです、その通りです。もうなんかみんな集めて、なんていうか知識をドンと学校のように教えるっていうような学ばせ方では、うんうん、この現実についていけなくなる。
やっぱり何人かこう下の人間を抱えて、その出演者として MC ですとか、
うんうん、
あのまあ、芸能的な仕事の、まあ、引っ張っていく立場ではあるんですね私は、
うんうん、
でやっぱりよく後輩たちから聞くんですよ、どうやったらプロになりますかとか
なるほど、
どうやったら上手くなりますかっていうので、
ちょっとやっぱ答え探し系だね、
はい、でも、うん、もう僕は本当になんで聞くのって思いながら知らないって言っちゃうんですね、
うんうん、
でなんで知らないって言っちゃうんだろうと思って、でも彼らがやってて間違った時には間違ってるって分かるんですよ、
はいはいはい、
だからそっか、学ばせ方も
そうなんです、
大事、
学び方も学ばせ方もセットですから、
うんうん、はいはい、
変わります、まあ、私なんかはある意味学ばせ方がビジネス、
そうですよね、
そういう事業をやってるので、うんうん、まあ、全く同じようにとても重要で、知らないっていうのは実は合ってるんですよ、答え方としては、うんうんうん、とするとじゃあどういう学ばせ方が大事になってくるかというと、彼らが自分の答えを探し出せるような力はどうすればついていくかってことだから、うんうん、まあ、さっき例えば申し上げた例で言うと、三太さんが例えば今できていることができるようになった、どういうそれはプロセスでしたかとかね、
うんうん、
プロセスを語るとか、その間に自分が考えたことを言うとか、そういうシェアリングがとても大事になってくるわけですよ、
うんうん、
はい、そして常に繰り返し、もう答えを探してはいけないよと、答えはないんだよということも解かなければならない、やっぱりその問題集解くみたいな、うん、そういうその勉強に慣れてしまってるんでね、
うんうんうん、
多くの人はいやそれはもう通用しないんだよということ、それから三太さん自身がその子たちにとっては尖閣ですから、
はい、
やっぱり俺の背中見ろみたいなのは結構大事よ、
うんうん、
よく見とけよみたいなね、
はい、もうだから逆にそれしか今できないっていうのが僕の中にあったので、
結構大事、
もう現場連れ回したりとか、
そうそうそう、
ちょっとじゃあ手伝ってねって、その代わり僕が何をして、
うん、
どう振る舞ってるかを見てねっていうのぐらいしかなかったので、何かこううまくつながれないかなと思ってたんですよね。
だからまあそういう意味ではね、今おっしゃったことも大事で、
はい、
これからの学びっていうのは OJT という意味とはちょっと違っている意味で現場とセットですよ、
うんうん、
でその現場で実体験をしていかないと身につかないでしょ、
うんうん、
まあ、これはよくこの番組でも言う実践知ですから、
うんうん、
あの三太さんの世界でも我々の商売の世界でも一緒で、実体験を伴わなければ身につかないですね、
うんうん、
だけど実体験っていうのは体験しただけでは知にならないので、
はい、
その体験の見方を教えてあげなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
だから例えば彼らが何かうまくいっても失敗をしでかしても、それをどう見るかね、
うんうん、
どう見るかで、自分がやってることをどう見せるか、
うん、
今日こういうことをやる、こういう仕事行くけど、こういう点とこういう点とこういう点を見とけよとか、 この角度から見とけよと、うんうんうんうん、とかね、そういう感じです。
なるほど、
うん、そういう学ばせ方がね非常に大事になってくるね。
でも今思えばそういう導きをしてくださった僕にとっての先覚たちがやっぱ結構いたなと思いました。
あ、
うん、そのただ緊張して発言場に立ってる時にめちゃくちゃ怒られたりして、
うん、
あのお前そうやって失敗するぐらいならもっと前のめりに転ばんかいって言われて、
あこと、そういうことだった
り
ね、
いろいろ試してみて、うん、自分のそれを傷や血肉にしなさいっていう意味で言っていただいてたなって思うと、うん、そっか、そうですね、なるほど。
そう、そういう意味ではね、うん、最後に一言お伝えすると、
はい、
私はやっぱり去年の暮れにとても思ったことは、や来年新しい社会にもなってるから、うん、そして学び方新しくなるでしょ、うん、なってるでしょ、そうすると学び方で格差が出るなってすごい思う。
うん、
学び方で格差出る。で私も宮田さんも、まあ、会社経営者ではありますけども、
はい、
もうお互いその大企業じゃないじゃないですか、うんうん、それやっぱり小さくビジネスをやってる人になればなるほど一人いろんなことやってるので、
うんうん、
あの忙しいじゃないですか、
はい、
そうすると学ぶ時間ってすごい貴重なので、
うん、確かに
やっぱりいろんなことを学べないんですね、
はい、
だからやっぱり今日申し上げたのこともヒントにしていただいて、やっぱどういう場所でどういう学びを取って、うん、どういう学びに対して投資していくか、自分の時間が一番有限で貴重なものなので、まあ、大企業ならねいろいろ分担できるんだけど、君マーケティング担当ねとかやれるんだけど、やれませんので、うん、そうじゃない方は、うん、やっぱりその時間というね有限で最も貴重なものがをこの1年どこに投資するか、特に学びね、
うん、
どういう学びに投資するかで格差ができていくと思う、
うん
う
ん、
でこの学びの格差っていうのも今私が繰り返し会員さんだったりにお伝えしていることなので、今日の話に重ねていっておきたい。で、
はい、
この2つの面で、うん、やっぱり今年はとってもシンプルですけども新新たという言葉をね、まあ、お届けしたいと。
はい、もう心の底から納得しました、
はい、
そらそうやないかなどと言って深くお詫びいたします。
いやいやいや、ありがとうございます。
はい、小坂さん本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
仁淀悟でした。
それでは皆さん本年も
よろしくお願いします。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。